ずるい白人と純朴な日本人の2回目なんですけど、これはなぜ白人がずるいのか、なぜ日本人が純朴なのか、これは日本人の私が錯覚してるのかっていう問題がありましてね。もちろん歴史的には非常に明確で、まあ、私が非常に尊敬している神野先生っていう、まあ、歴史を教えている先生がいるんですけど、まあ、その方のものとか、岡田さんですね、日本学士院でもう亡くなりになった岡田さん、歴史家の、まあ、そういう方のものを読んでもですね、このずるい白人と純朴な日本人の対比っていうのは非常によくわかるんですけども、まあ一般の日本人は白人のことを信じてますんで、まあ結構肌は白い、背は高い、目は青いということでですね、まあ魅力があるっちゃ魅力があるんですけど、あれは競争が激しかったからなんですね。競争が激しい土地にいる生物はみんな競争力が強いものですから、見かけが良いし、まあ背が高いっていうか、要するに大きい、大型になるんですね。魅力的になります。だけども気候のいい南洋の島なんて住んでる生物はですね、みんなちっちゃいんですよね。で格好も悪いし、色も黒いしってなるんですね。まあこれは生物の原理で、ヨーロッパは非常にこう国も小さいところに国が山ほどあって、いつも争ってて、しかも気候は悪くて寒いということなんで、まあこの2000年間切磋琢磨を続けてきたらあんなになっちゃったっていうことなんですね。でまあ日本はちょうどほどほどで、ほどほど働くということ。これが南洋の方に行ったらですね、もう全然何もやらなくていいんで、のんびりとした人はいいけれども、競争には強くない。それから外見もあまり魅力的じゃないというふうになるっていくんですね。で白人の場合はですね、そういう厳しい競争のもとにですね、どういうことになったかというと、支配層と非支配層と分かれたわけですよ。大体まあ歴史的に長く見ると支配層が 5%、 それから非支配層っていうか、まあ働くだけ働くっていう人が 90% ぐらいなんですね。まあ、残りの 5% なんだかっていろんな階級があるんで、まあ 5% の支配層と 90% の非支配層、圧迫する方って言われたらいいんですね。そうしますとね、これ全部同じ国民なんですね。まあ中には国民じゃなくて外から連れてきた奴隷だとか、それからまあそういう人たちいるんですけどね、まあ、今のドイツだったらドイツ人はあまり働かないで、トルコとかギリシャとか、まあ、そういうとこから来た人が働くっていうのになるわけですね。まあ、いずれにしてもそうなんで、そうすると言葉もみんな一緒ですからね。だからまず自分が支配層に行くためには、まず他の人を騙さんといかんわけですよ。自分一人に対して約20人を騙さんといかんので、騙すってことはどういうかというかですね、頭が良くなきゃ騙せないんですよ。で格好が良くなければみんなをごまかすことができないんですね。まあ、詐欺師ですからね。やっぱ詐欺師のまず格好してる必要があるんですよ。それからだから格好いいってことが必要で、そうするとどうしても色が白い、目が青い、背が高いってなるんですね。でこれそういう人を見たら、これは嘘つきそうだなと思わなきゃいけないんですね。背が低い、色が黒い、風采が上がらないってことになるとですね、これはもう嘘ついても見抜かれるんでね、まず見かけで嘘をつきやすい人っていうのは、まあ大体詐欺師と決まってますよ。ちょっとかっこよくてね、ズボンのポケットにちょっと手なんか入れててね、それでまあ騙すということになるわけですね。でそれでまず騙す、それからもう一つは頭で騙すわけですね。やっぱり人間は頭のいい人が頭の悪い人を騙すっていうのは割合簡単なもんですからね。まあよく最近ではテレビで専門家とか評論家とかいう人たちがですね、一般の視聴者を騙すと、まあ、いくらでも騙せるということなんですね。まあそういうことで、まず一つは体裁がいいっていうことですね。格好がいい。2番目が頭がいい。でこれでみんなコロッといっちゃうんですね。で今は、まあ、東大っていうのが日本にはあって、まあ、一生懸命勉強して苦労した人が、まあ、東大に入って、で頭を磨いて、そのこれは日本のために頭が磨くとか、自分の人生のために頭を磨くんじゃなくて、だんだん日本も欧米化してきてですね、こういうことを欧米化していけないんですが、まあ人を騙すために技を磨くということになるわけですね。 だから同じ民族の間で自分が支配層になろうと思ったら嘘をつかなきゃいけないってことなんです。でその嘘はですね、あたかも本当みたいな嘘なしきゃいけないですね。 NHK がいつもついてる嘘がそうですね。本当に嘘み、本当みたいなんですよ。例えば石油がなくなるっていうのは1972年ぐらいに NHK が盛んに放送して、もう NHK を信じてる NHK のアナウンサーっていうのはなんか人が良さそうで嘘をつきそうでないんですよ。その人がね、石油がなくなるっていうから本当になくなると思っちゃったんですね。それでお母さんおばあさんがみんなトイレットペーパー買い漁ったわけですよ。これはもう最初から嘘なんですね。石油の値段を1バレル、1バレルって1タルなんですけど、1バレル2ドルから20ドルに上げようというのが国際石油資本の計画だったわけですね。それで、石油会社の技術者に石油はなくなるっていうもっともらしい図を書かせて、それから国連にお金を出して、そこで、その成長の限界っていう計算と本を出して、そういう準備活動をしてから一気にマスコミで石油はなくなる石油はなくなるってやらせたんで、コロッと騙されましてね。今でも石油がすぐなくなると思ってる人いるんですよ。もちろん何千年後には石油なくなるんですが、4000年後に石油がなくなるのと30年で石油がなくなるのと違うんですよね。4000年っつったら他のエネルギーも使われてるし、今でももう太陽光発電とか宇宙発電とか言ってるわけですから、だからその今から1000年も経って同じように石油を使ってるってはずはないんです。石油を使い始めたのはほぼ120年前ですからね。だからあと100年とか200年は持つけど、そのうちなくなると考えてもそれは、それほど間違ってない。僕は資源をこちらの計算すると4000年ぐらいかなと思っておりますけども、それは人によって違っても30年とは嘘なんですね。 NHK はもちろんその嘘を知ってて、それからNHK がもう一つその頃放送したですね、今でもなんか SDGs とかやってますけども、持続性が保てないっていうですね、あの頃は成長の限界、こんなにガンガンガンガン成長したらそのうち限界が来るよっていうのをメドウスっていう、純情な計算機屋さんに計算させたということなんですね。だけどもメドウスの本、あの頃私はですね、私も人生もそれで20年ぐらい損しちゃったんですけど、あの頃ですね、私もちゃんと本読んでればよかったんですけど、英語の本なもんですからね、ちょっと、NHK なんかの放送を信用しちゃったんですね。ところがその本をよく読むと、現在のというか1960年代ですね、1960年代の技術、探査技術、公害技術、そういった技術がそのままであったならばっていうふうにちゃんと書いてあるんですよ。この計算は未来の計算ではありませんと、現在のものに基づいて計算したらこうなりますということなんですと、いうふうに書いてある。それでまた結論もなかなか面白くてですね、資源がなくなると人間の活動がしにくくなるので、人間はもっと、いわゆる持続性、資源いろんなものを使わなくなるから、かえって成長は続いていくけれども、資源が豊富にあるとどうしても人間は贅沢をしてじゃんじゃん使うので、成長が限界くるの早いですよっていう、あの頃日本で言われたものと逆の結論が実は書いてあるんですよ。それを指摘していただいたのは私の先生でもあるんですが、そういうことなんです。今でもそうですね、石油がなくなるっていうのと温暖化するっていうの両方信じてる人がいるんですけど、石油がなくなりゃですね、もちろん石油がなくなるってことは石炭もなくなるし天然ガスも なくなるんでね、 CO2 我々が出そうと思っても出せなくなるわけですよ。もうそれも原料がないから、だから今度は CO2 出さないから温暖化しませんよね。そうすると、石油がなくなるっていうのと温暖化するっていうのと相反するんですよ。だからちゃんとした人だったら、2つのうち1つは起こるかもしれませんねってこう言うでしょうね。僕なんか楽観主義者ですから、石油もなくならないし温暖化もしないという考えの人から、石油がなくなるか温暖化するかどっちか起こるかもしれませんねっていうところまではまともな学者っていうか科学者なんです。それのさらに先で温暖化もする、石油もなくなるっていう人は、これは完全なペテン師なんですよね。そういうことは起こらない、原理的に起こらない。石油、石炭、天然ガスがなくなれば温暖化ガスが出ないので、 もちろん地球温暖化はしない。地球温暖化するってことは石油石炭天然ガスを豊富に使えばっていうことなんでね。まあちょっと話が外れましたけれども、ずるい白人とはそういう人たちなんですよ。だけど最近の日本人は、まあ、NHK がねずるいんでね、どうしてもなっちゃうんですけど、だから大義名分のある嘘をまず作るんです。大義名分がしっかりなきゃいけない。だけどそれでもね、石油がなくなるってことと温暖化するっていう2つのことが同時に起こるような報道をしている NHK っていうのはどうなのかっていう問題が起きるんですよ。まあ白人だったらそのくらいのことをするんですね。まあ僕はこの前このブログで戦争のことを言いましたが、必ず敵が悪いんだっていうことを、まあ、アラモの砦でもアメリカスペインの戦争でも日本とアメリカの戦争でも常にそれをまず作って、そしてスペインが悪いんだ、スペインが悪いんだって、日本が悪いんだって言って大義名分のある嘘をつくってことなんですね。そして本当の目的の行動をする。このずるい白人の性質をですね、日本人が見抜かない限りはやっぱり日本は発展しません。罠にはまって戦争してみんなが死ぬか、それとも現在みたいに罠にはまって発展を止めさせられるか、どっちかになるわけですね。白人の意図はまあはっきりしてるわけです。あと中国人は白い中国人と言われるんですけど、まあ、白人と同じような考えを持ってますので、まあ、純朴な日本人としてはよっぽど考えないといけない。まあ、少なくとも石油がなくなるというのと地球が温暖化するというのは相反するんだぐらいは知らないとですね、まあ、どうにもなんないと思います。